イエスキリストの名前でございます。私たちの十字架にかかり一挙に流れた人に期待したらどうかみたいと思います。時間がかなり押してますけれども、先ほど古田さんがですね、トップス産業を一挙だけしてくださいましたけれども、もっとたくさん聞きたいと思ったと思うんですね。でその方はですね、今日5時からですね、九州中から27つのチームが、今日古田さんに評価してほしいのでやってきます。本当なんです。いつもはですね、どんどん多くても20チームぐらいなんですね。今回は古田さんが来られるのでということでですね、連絡をしまして、でいつもより参加費を高くしたんですね。そしたらですね、いつもより全然多い27チームが、それでもかなりこうカットして27チームなんですね。それじゃ多すぎるので、27チーム、鹿児島からも、宮崎からも、大分からも、だから熊本も人吉も青も、福岡も飯塚も北九州も久留米も筑豊も飯塚もいます。長崎からも大村佐世保、それから諫早、それからも来ます。あちこちから来ます。だから、ぜひ来てください。で、そのいろんなチームが参加しますけど、それに対して、専門家の中から見たいろんな助けとなるアドバイスをしてくださると思いますし、言えなかったことですね、ぜひ一人一つのチームに書いておきたいってこう言ってくださってますので、それをプレゼントしようと思ってますけれども、おっしゃることがあります。その後ですね、一応定価2時間は決して2時間で無理だと思うんですけども、一応7時終わった段階で10分休憩した後に古田さんにミニコンサートをしていただきます。30分くらいと思ってますけれども、それあくまで目安でちょっとぐらいだけって構わないのでやっていただこうと思ってます。で今日この後ですね、喉が癒されますので、夜はゆっくり賛美を受けると思います。ぜひお友達を連れて、ね、来てほしいというふうに思います。で、それからですね、午後から1時からキッズの、ゴスペルの、練習がありまして、そして、2時半でしたっけね、2時半から大人の 3回目のレッスンになります。で、一応1回目の人は3回目なんでですね、3回目の人はちょっとあるかもしれませんけど、でもそこも踏まえてやってますので、ぜひね、3回目だけでもいいですので、もうすでに決めてる方もですね、予定ではなかったんだけども、せっかくだからと思われる方もぜひね、参加していただければというふうに思っていますので、ぜひ参加してほしいというふうに思います。さて、それで、今日は最初、喜ぶテーマの話をしようと思ったんですけど、さあ最後、ちょっとだけ言いますけれども、使徒の働きの12章をご覧になってください。先ほど、古田さんが合唱されましたけれども、牧師夫人が来られて、牧師夫妻が来られて、そして、当時の広島教会の方々が祈ってくれた。よくクリスチャンは祈ってますよって挨拶みたいにして、実はあんまり祈ってないってことも残念ながらあったりすることがあるんですね。これは本当に悲しいですけど、クリスチャン2世なんでね、そういうことを見てきたわけですね。でも私の業界はですね、本当に祈りのネットワークがありまして、例えば私は九州だとですね、九州の牧師会にですね、本人がいいですよって言ったら、その辺の金をもらったら、それを本人の許可をもらってですね、許可をもらった上で、九州の牧師会になる。で、許可をもらったら牧師たちにその教会に行ってもらいます、ね、牧師だけに行ったときは牧師だけに回します。で、みんなに行かさっていいですよってみんなに回します。そして本当に祈るんです、その点のときに。そうしますと、いろんな奇跡や癒しが現実に起こってるんですね。たまにでも頻繁に。それはなぜかというと、教会の祈りの力なんですね。で、皆さん、教会の祈りの力っていうのはですね、これははっきり神の手を動かす。そのことにしてほしいですね。で、それは聖書に書かれてあるんですね。使徒行伝の12章を見ていただきたいんですけれども、251ページ、私の第3版を持っている方は、第2版の方はもうちょっと若いところですね、読みながら簡単に説明をして少しお話をしたいと思います。一節から、その頃ヘロデ王が、このヘロデ王というのは当時、イスラエルを、ユダヤの国イスラエルを治めていた、王様ですね、ユダヤ人ではありません。教会の中である人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、教会が破壊されていたわけです。ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと。ヨハネとヤコブとペテロというのは12人の弟子の中でいつもこの3人は特別に何かあると選ばれてエス様と一緒に歩いていました。変貌台だった時もそうです。で、その中のヨハネヤコブというのはおそらく一番年配だったんじゃないかと思うんですけれども、そのヤコブを殺してしまったんですね。最初の12弟子の殉教者です。で、そしてヤコブを殺した時にユダヤ人がそれを喜んだわけですね。当時破壊されていましたので、それを見てヘロデ王は、ユダヤ人がやることをしたら自分の人気があるので、ペテロも捕まえて、ペテロも殺そうとしたわけです。それが3節に書いてあります。それがユダヤ人が気に入ったのを見て、次にはペテロも捕らえかかった。 それは悲しまぬ祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に、ね、こうやりました。4人1組の兵士4組引き渡して監視させたと。全部で16人ですけれども、4人で監視、4人1組にしてですね、それは厳重な監視をしたということです。厳重な監視をしたわけですね。それは、水越の祭りの後にという、ちょっと書き足でごめんなさい。水越の祭りっていうのは、イスラエルである3つの祭りの中で一番大きな祭りです。まもなくそうですね、3月か4月頃になります。大体17週にかぶることが多いんですけども、ずれることがありますけれども、一番指定塾としたことを記念してお祝いする祭りなんですね。本当はもっと丁寧に説明したいんだけど、時間がないのでごめんなさい。これ今でもお祭りされています。水越の祭りの時期に、イスラエルに行こうと思うと飛行機がほとんど満杯です。世界中からユダヤ人が水越の祭りが帰ってきます。だから一番大きな祭りですね。長崎で言えば、一緒にしたくないけど、長崎くんちかな、みたいな感じですね。一番大きな祭りになるわけですね。で、その祭りの時に、捕まえてて、お祭りが終わった時に、終わった後に、お祭りの時にやるときだから、終わった後に、民の前に引き出す考えで、そこで殺そうと思ったわけです。こうしてペトロは牢に閉じ込められていたと。牢屋に入れられたわけですね。お祭りが終わると同時に引き出されて殺されるようになると。で、教会は彼のために神熱心に続けていたと書いてあります。で、教会はその時彼のために祈ったんですね。当然、助かるようになったと思います。どうかペトロさんが死んでしまわないように、ペトロさんも殺さないでください、助けてくださいって、当然祈ったと思います。ちょうど、その漆間国際が、また広島教会の人たちが、古田さんの白血球でありましたね。白血球が400から、その、正常は6000ってありましたっけ。6000まで一気に上がって、真剣があるかもしれない。そしたら3000ってありましたっけね。3年くらいまで上がったんですけど、もちろんその後もっと上がられたんで、ね、戻られたと思うんですけど、この話はね、私すごくね、よくわかるんです。確かに今東京に行って就活をしている、就職活動している、リュウ君ね、中国のリュウ君、中国人のリュウ君。彼は日本に来て、そして、まだ数ヶ月の時に、再生不良性貧血になって、そして白血球も赤血球も血小板もヘモグロビンも全部こう数値が落ちまして、無機質に入って、もう危ない状態なんですね。血液交代をしなきゃいけないので、中国にいるお兄さんと、病院側が連絡を取り合って、でも会わなかったんですね。その結果、もうあとはもう、とにかく命を伸ばせる限りを出して死を待つしかない状況だったんですね。その時に私たちに決まっていた中国人留学生の方のが友達の友達だったのでメールで、本当は無菌室はメールしかないんでしょうけど、メールで連絡して、もうあなたを救える親父さんしかいないって言って、そこから始まったんですね。そして教会の山本牧師とか私の妻が10分しか面会できないんだけど行って、そしてパッと話をしてお祈りをして、そしてその後、洗礼式をして、その後また私も行ってみたんですね。で、教会でみんなで祈りました。当時よく断食祈祷ってなったので、断食祈祷の時に、他のことも祈りましたら、そのことも真剣になりましたね。そしたら、赤血球が2000だったの、ちょっとすみません、正確な数字出せましたが、全部データが残っています。すべてデータが残っている癒しですね。原爆病院に入院しておりましたので、で、難病なので、国が全部援助してくれて治療したんですけど、だから彼は病院に入れた。まあ、回復してしまったわけですね。で、今は皆さんご存知のように癒されすぎてアルバイトもしすぎていつも礼拝に来たら3秒もリスタートは席の時は爆睡してるっていうねそういうことですね。でもね、前ちゃん彼が寝てるのを見ても、ね、腹が立たないんですね。さあ、本当に彼は失敗をしたわけですね。学業を稼ぐのに今は取り入れて就活してますけれども、もう考えられないことです。仕事をすること自体が考えられない。で、この前は仕事先の中華料理店だったんですけど、仕事先 の、店長さんというかオーナーがですね、倒れちゃったんです。で、彼が代わりにさせられて日曜日来れませんって言って、月曜日に必死に来てまして、月曜日に特別参加してもらったりしましたけども、その代わりに、店長の代わりに倒れた時に仕事を任されるぐらいになっちゃったわけですね。これはね、昔を知ってる私にとっては考えられない奇跡ですよね。完全に忘れちゃったわけですね。で、彼が癒されて、病院を退院して、教会来た時ですね、9回堂だったんですね。前の回堂だったんですけども、前に立って、彼はですね、初めて教会に来たんですね。退院して、立った瞬間ですね、みんなが泣きました。立っただけで。覚えてらっしゃいますけど、だから。その時いた方はみんなね、彼が立った瞬間に嬉しいんですよ。笑いながら涙が出て止まらなかったんです。覚えてらっしゃいますよ、一緒にいた方は。これはね、頑張って泣いたんですね。嬉しくて仕方がないんだけど、涙が出て止まらなかった。で、彼もこういったですね、 この人たちが自分のために言ってくれたんだって思うと嬉しいけど涙止まらなかったってね。あれは今でも忘れません。神様が癒してくれたんですね。で、祈りっていうのはですね、見えないけれど現実に生きた方なんです。神様は本当に来ていて、教会が一つになっている時答えてくださるんですね。それをね、どうしてほしいですね。だから先ほど話された話を聞きながらね、なんかすごくよく分かったんですね。広島教会でも神様は豊かに与えてくださったんだなって。神様に、ね、あいつその時に上島夫人がちょうどその時そのことを知って祈りに来て教会に知ったっていうのは、本人はね、誰も伝えてほしくないと思ったのに神様が伝えたっていうのはね、まさに神様が教えてくださったんですね。だって龍君だって全く関係なかったですから、教会と友達の友達だったんですけど、主はその手を伸ばしただけですね。で、この後ね、皆さんの周りにね、きっと本人が願ってもないのに、今日ペテもそうだったんですけど、本人はそんなこと願ってない、願ってないっていうか、もう無理だと思ってる、諦めてる、諦めてみない、助かりたいけどどうしようと思ってる、そんな神様なんていると思ってない、あるいはそういう神様はどこにいるんだろうと思ってる人がたくさん実際いるんです。少し顔を上げれば、少し見回せばいくらでもいるんです。ぜひそういう人たちのところにですね、行って祈ってあげてほしいし、本人がいいって言ったら、もちろん本人がいいって言わないのに、ね、一人の中ですけど、本人がいいって言ったら教会に伝えてほしいんですね。ね、そしてもう一つはね、賛美、祈りの賛美の力なんです。さっき賛美した時に、何人か分かる、私もね、前に立ったらできるだけ泣かないようにしてるんですけど、どうしても賛美するとね、涙が出てしまうんですね。それはすごく主に触れられて、心が癒されるからですね。で、先ほどルーツは結局ね、夜聞きましょうね。もっと聞きたいと思いましたけども、一曲聴いただけで、英語だから分からなかった人もいるでしょ。だけど、触れられたでしょ。それが賛美の力なんですね。神様が触れてくださるんです。だからね、古田さんの CD もありますし、山田さんの CD もありますから、ね、ぜひ買って、病院にいる人とか、孤独の中にいる人にプレゼントしてあげてほしいんです。それだけで癒される人、なくさない人がいくらでもいますね。それをね、どうぞ覚えてほしいと思います。それで聖書もありますね。で、ペテロは、この時ですね、捕まってて、教会から寝しようって言ってました。ところで、ヘロデが彼を乱そうとした日の天夜、つまり、次の日にはペテロを殺すことが起きているんです。ペテロは2本の鎖につながれて、2人の兵士の間で寝ていました。戸口には万兵たちが牢を監視していました。これね、映画かなんかだとすぐ分かるんですけども、2本の鎖につながれていて、2人兵士がいて、両端兵士がいて、そして日本の鎖につながれていて、しかも門のところにも兵士がいたわけです。だから、何て言いましょうか、すごく厳重な弾をされたわけです。つまり、もう絶対逃げれないし、脱走なんかできないわけですね。で、ペテロも脱走しようなんて考えてなかったと思います。おそらくペテロはね、もう殉教することを覚悟したと思います。ペテロとハネとヤコブっていつも3人、イエス様を選んでくださった。そのヤコブが殉教していて、次々集まったから、もうペテロは、本当にイエス様を勝手に裏切った自分、今度は本当に殺されたイエス様に従っていきたいと思って、ある意味で、もう殉教を覚悟したんじゃないですか、この段階で、ね。ところがですね、その時にですね、すると突然なんですね。使徒行伝ではすると突然とかしばしば出る。で、皆さん、クリスチャンの人生ってね、すると突然なんです。これがクリスチャンの人生の醍醐味なんです。なんと思って申し訳ありません、今日、古田さん、申し訳ないけど、さっきね、いきなり、産前になったんでしょ。お母さんが来る予定の日だった、その新幹線のプラットフォームかなんかで、かかったですかね。その席のプラットフォームでね、ちょうどそこで、実はもう、こんなね、良くなったわけですね。でも、いきなり産前ですよ、ローリアンから。すると突然になってたわけですよね。で、面白いんですけどね、首都行伝ですると突然ってよくあるんです。そのすると突然のね、後は素晴らしいんですが、実はすると突然の前は悲惨なんです。クリスチャンの生活の中にはね、いろんな困難や問題をされることがあります。それは自分の罪の結果の場合もあるし、自分はいいんだけど、周りの人から話題を込めてそうなってしまう場合もあります、ね。いろんな形でそういうことが来ることがあるんですね。でも皆さんね、クリスチャン生活ですると突然が一人行伝になるように、一人一人のクリスチャン生活に必ずすると突然というのは一回じゃない、何度も繰り返し起こってくる。だからクリスチャンライフって面白い時代の曲なんですよ。すると突然が全然ないなっていう人ですね。むしろ言ったらね、 これからそれを見ましょう。簡単です。しっかり教会につながって、もう一つは神様としっかり交わってください。神様に本当に自分の願いとかを素直に打ち上げてほしいです。この時ペトロは捕まって両端鎖で流れて兵隊もいて門にもいて、もう明日自分は殉教しなきゃいけないってことは自覚してたと思いますから、もうそれは彼はここから助け出されるなんて思ってなかったと思うんです。ある意味で死を覚悟して、しかもそれ否定できるというよりも、神様本当に行けるんだって、裏切ってそのところにもう帰れるんだと思って、ある意味で殉教を覚悟したと思うんですね。ところが神様の計画は、彼がこの時にまだ天に帰ることではなかった。この後もっとたくさんの使命があったんですね。どうだったかというと、すると突然何事だったと、主の御使いが現れて天使が来たんですね。天使がやってきて、光が炉を照らします。で、御使いがペトロの脇腹を叩きます。起こしたわけですね。まあ、ペトロは安心して寝てたんですね。もうね、あの明日は準備だと思って寝てたわけですね。そして急いで立ち上がりなさいって声をかけられます。すると鎖が彼の手から落ちたってことは、鎖が切れちゃったってことですから、で取れたわけですね。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りでした。するとどうやって起きて私についてきなさいと言った。ものすごく大事ですね。これ見てみますと、急いで立ち上がりなさい、次は帯を締めて靴を履きなさい、次は上着を着て私についてきなさい。なんか、うちの朝の小学生に対してうちのお母さん奥さんみたいな、もう七時を着なさいって、ご飯食べなさいって、これちゃんと持っていきなさい、給食行きなさいって、なんかね、そんな感じでしょ。ものすごく具体的に語ってくるんですね。神様はあやふやじゃないんです。ものすごく具体的に天使を通して語ってきた。そしてどうしたかというと、立ち上がって彼らは立ったわけですね。で、帯を締めて、ついていったわけです。で、9節、そこで外に出て、見つかりについていった。彼には見つかりのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ていると思われた。つまり、ペテロは、これは幻だと思ってたんです。あ、幻の何か起こってるなと思っていたんですね。あ、実際に自分が、お鎖が切れて助かってると思ってないわけですよ。どういうことか、送り来ないと思ってる。そんなことありっこないと思ってる。いや、ね、送り来ないと思ってる。ペトロでさえそんなこと起こりこないと思っていることが起こったわけですね。そして第一第二の兵士を通るということは、そこに当然門番の兵がいるわけですね。そこも町に通じてそこまで来ると門が一人で行きたいだ。皆さん、自動ドアです。この時代にまだ自動ドアはなかったですよね、きっと。自動ドアですね、勝手に開いたわけですね。だからますますペトロはこの段階ではまだ幻した、あ、なんか夢なのかなと思ったかもしません。で、どんどん進んでいって、そしたら天使がパッと離れた。もう大丈夫と思われる。その時に、ハッと、ペテロは我に返るわけですね。今、確かに分かった。主は使いを使わして、ヒロトの手からまた、ユダヤ人のことだと待ち構えて、次の話題から私を聞いてください。この段階で初めて、助かったと思うんです。それまでは夢だと思ってたんですね。で、神様は、先週ですね、飯塚に私が行ってきました。少し頑張れたからね、すいません、もう少しだったんですけど、飯塚に行ってきましたけれども、飯塚に来たらですね、また今回初めての方が来られていました。12歳の女の子がいて、ダウン症の子のお母さんでした。で、その子が肩が来ておられて、で、まあ、正解に出られて、そして、その同じ勤務先の方がね、誘ったんですね。で、行って1ヶ月なんですけど、親しくなったんで来られたんですね。来てみたら、実は教会にですね、来てみたら教会に、そのダウン症の子のお兄ちゃんのと同じクラスの方のお母さんがいた。びっくりしたお互いに、って言ったの。その方が久美坂さんって言って、つい最近住んでおられた方で、以前お話ししました、ご主人がもう今、ちょっと病名をちょっとちゃんと言いませんけど、難しい病気で、難病ですね、ずっと寝たきりで、唇が点になってしまったんですね。でも、そういう状況なんですね、しゃべれなくなってたりと。ところがね、聞きましたら、ご主人がもう足は細いんですね、7年間寝たきりなので、そのご主人が言い出したんですって、起きるって、歩くって言うんですって、でいや、な、お医者さんが無茶をしちゃいけないって言うけど、いや、俺は起きれるんだって言って、で今まで死にたいって言ったのに、生きたいって言われたんですね。それで、俺は歩くって言うんですって、でびっくりしたって、上で仕方がないから、ペットをこう、聞いてやってね、こう、こう、笑わせてね、ピッてね、で、お手元したら、こういう姿勢でね、5分間の10分間やったんです。で、歩きたいって言ったそうです。で、でもまだね、お医者さんが許可してくれないから歩けないって言うんですけど、 本人が行きたい、歩きたいって言ったのは初めてなんです。歩きたいって言ったのは。そしてこれはね、詳しく話さないとごめんなさい。詳しく話すとびっくりするけど、奥さんが一番驚いてたのと、息子さんがね、今回高校受験で合格したんですけども、自分があったところに、お父さんがそう言ってこう、お父さんも歩きたいって出して、行きたいって出したのって、びっくりしておりました。で、その家族ね、病床占領して、奥さんも息子さんも占領したんですけども、その家族と同じクラスの人だったんですよ。で、来ていきなり疲れちゃったんですね。で、その方もね、教会に来て、宗教を嫌で、大嫌いで、ご主人が病気になってから、いろんな宗教が来たんで、みんな言ったそうですね。罰が当たったんだとか、たたりが来たんだとか、だからこの壺を買いなさいとか、こういうことをしなさいって言うんですって。それでもう宗教大嫌いなんです。で、教会に来た時に、教会に来たら言われたのは、イエス様は十字架で全部学んでくれたって。だから、もう苦しまなくていいって。神様が癒してください。信じないんだって言うんで、びっくりしたんですって。そしてその災いは、祝福のまぐれだって。全く違い方をされたって。今までは何かのたたりだとか言われたのに、そうじゃなくて、それは祝福の前奏曲だって。まぐれだって。それはマイナスじゃない、プラスになるための始まりなんだって。そういうふうになるのが初めてだったそうですね。そして、死んでるだけでいいってびっくりしたんですね。それで奥さんは、その日救われて、もう今から半年ぐらいですかね、救われて、でそれでご主人も宗教大嫌いだったんですね。いろんなことがあって。ところが、奥さんの代わりにびっくりして、で、私行って洗礼されてたんですね。そこからね、野菜がどんどんね、回復してきて、前の人の唇がもうなくなってたんですけど、もう両方の唇がしっかりしてきてですね、食べれなかったんですけど、少しは食べれるようになってきたんですね。そのこと自体は奇跡なんですけども、まだ喋れないんですけども、まもなくその喋れるようになって、今目でね、奥さんと話をする、目じゃなくて口でこう話をするんですけども、まもなくね、声が出る時が来るでしょうね。楽しみにしたいですけどね。それはね、本人も奥さんも教会もみんな信じていたんですよね。そしてあんまりその人が明るいので、その来た人がびっくりしてて、前からあなた明るいから、なんであんなにそんなに明るいからと思ってたって言って、じゃあちょうちょう来たら、ここに来てたからなって言ってですね、すごいね、その日、エスさんを信じちゃいました。ね、帰る時は、まあ、ボロボロ泣きながら英語で帰ってくれましたね。いやね、教会の祈りっていうのはね、あればすぐに来て起こります。さっき日の3年目になった場合、ある場合は時間をかけて起こります。なぜかというとね、愛するっていうのはね、瞬間じゃないんです。時間をかけないと、怖い方法にならないんです。神様はあえて時間をかけて、教会に祈らせたり、家族に祈らせたりするんです。その時間が、本当に神様の周りを成長させるし、その人の周りを成長させる。だから、あえて時間をかけることもあります。時間があるとちょっと辛かったりしますね、正直。でも、それは、もっと大きな神様の計画の場合があるんですね。それをね、覚えててほしいんですね。で、先週それでいつかあるって、また一つがある。だから、なんか、面白いなと思いますよね、と思うんですけど、どんどん神の中がね、今起こってきております。それで、話を戻しますね。ここで、ペドロが帰りましたね。帰った時すぐ分かったんです。あ、祈ってくれてたんだって、分かるんですよ、皆さん。本当にこれ分かるんですよ、祈られると。それで、十節、こうと分かったので、ペトロはマルコと呼ばれているヨハネの浜でね、どうしよう。そこできっと集まって祈ってくれてるって分かってたんですよ。あそこできっと祈ってくれてるって分かってたから、そこに行ったんですね。で、行ってみたら、そこには大勢の人が集まってて、やっぱり祈ってたんですね。で、入り口のところでね、こう叩いたわけですね。祈ってくれてありがとうって伝えたいから。と言ったら、どうだって手帳が出てきたら、十四節、ところがペトロの声だと分かると、喜びのあまり門は閉めしないで、嬉しいでしょうね、ペトロが言うわけだから。奥へ駆け込み、ペトロが門の外に立ってと言ったらです。ね、もうあんまり嬉しいから門も開けないで、ペトロが来ました、ペトロが来ました、来ました、来ました。ペトロ、門になって行きたい、行きたい、行きたいって言ったわけですね。そしたらですね、ハレルヤって言うかと思うとですね、どういったかというと、ご存知のように、十五節、彼らはあなたは気が狂ってる。ね、と言った。彼女は本当だと言った。それからそれは彼の見つかりだと言った。つまり、気が狂ってるから、なんでペトロが帰ってくるのって、捕まってるのよって。でも皆さんいいですか、ペトロが帰ってきますよ、ペトロが助かりますように、どうかペトロが死なない、助かって帰ってきますよって、もう真剣になってるのに、ペトロ帰ってきたったら、バカ言うなって言ったんですよ。ということは、これははっきり言って、信じてないんです。神様、ペトロが助かりますように、ペトロが助かりますように、 かっていう人がね、あ、もういい、救助助かった助かった、来た、いるって言ったら、おかしいお前、頭おかしかったんだろ、いるわけないじゃないかって。でも俺ね、私昔否定的に説教したことあったよね、分かりましたって、今なんて。絶対不可能に向かって、彼らは祈ってたんです。答えられたとき、思わずも、怒りこないじゃないかって言ってしまう、そうになるようなことを、諦めないで神に向かって祈ってたんです。だから現実にペトロが来たら気が狂ってて、いや本当だってやったら、じゃあ天使があってですね、そこまで夢を見たくなるけど言ってるわけですよね。でもそう言いたくなるぐらい不可能に向かって祈ってたんです。教会が不可能に向かっていなくなったら命を失う。私の信じている神様は天と地を作った神様なんです。英語ではヒストリーとヒズストーリー、神の物語。歴史は神が導いているのです。神は地球の裏側からの助けをございます。ニューヨークから来てくれたじゃないですか。いや、私たちはね、不可能と思っても、正直心の中ではそんなこと起こりこないなと思っても、無理だなと思っても、神に向かって祈ることをやめちゃいけないんです。神様に向かってあの子はダメだと思っても、こんなこと起こりこないと思ったとしても、感情がそったとしても、気持ちがそう思ったとしても、それでも神様に向かって祈るのです。ペテロは帰ってきました。彼らは、ね、信じなかった。なんてやつだと昔は思ったら信仰ないなと思ったけど、最近はそう思わない。そうじゃないんだって。そう言いたくなるようなことを彼らは祈ってたんだ。神様はそれを信仰として受け取ってくださった。来たら、ね、ってお前じゃないっていうような、でもそれを不信仰というんじゃなくて、そうやって祈ること自体を信仰として受け取ってくださった。自分に関しても、家族や友人に関しても、無理だと思っても、そんなこと起こりこないよなと思っても、私なんかに乗ってもと思ったとしても、皆さん祈りましょう。御体の教会で。神様に向かって祈りましょう。で、答えられた時にね、嘘でしょと思わず言ってしまうような祈りを、もっともっと神に向かってされたいんですね。で、その後ね、やっと彼らはね、ペトロが立て続けたので、行ってみたら本当にペトロが非常に驚いたんですね。でペトロはみんなに説明させて、ね、神様を助けてくださったということを伝えるわけですよね。さっきリュウ君の話をしましたけど、リュウ君が立った時、ね、我々は信じておりましたよ、ね、で告白もしました。きっとリュウ君はここに立って証ししてくれる気が来るって何度も言われていました。本当に信じてましたよ。だけどあの時ね、やっぱりね、信じてられたけど現実で起こった時にね、なんか感動を超えましたね。今思い出しても、これは胸が熱くなるような感動がありましたよね。だから神に向かって祈ったからですね。だからね、いろんな可能性、一番分かりやすいのは病気だけど、病気だけじゃない、経済の問題。実は人間関係のこじれっていうのは、あれよりもっと深いかもしれない。今日は時間がないから明かしができませんが、いろんな奇跡的な回復があります。夫婦の回復も。それはね、神様はね、私たちに祈るときに神が、幸い私たちの教会の死の時間の森には、そういう証がたくさんあちらで持ちたいと思って、この教会だってたくさんありますね。で、次はあなたの番です。あなたとあなたの家族の人生に、その奇跡を期待しましょう。もし、そうは言っても、やっぱりなと思ってしまったとしても、神様はそれを怒ったりしますよね。それでもいい。それを神様の手に持ってきて、一緒にやりたいと思います。その時に神様が、哀れみたいを持って見て起こし始める。そして奇跡が始まったからです。それはね、その人が見ることじゃない。この時みんながお喜びしたと思うんですよね。そして2000年経った今もこうして長崎に語られて、私に希望を与えてくれる神の手が動いた奇跡はたくさんの人に希望を与える、励ましの中に与える。だから、ね、その素晴らしい奇跡をお互いの人生の中に、お互いの家族の中に見ていきたいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、駆け足でお話をしましたけれども、御言葉をありがとうございます。あなたの言葉は今日も生きていて、私の人生に生きて働き、私の人生の中に神様の良さで祝福をもたらすことを知っています。また古田さんが、秋が400分になった時に、父様、あっという間に3000まで教会のお祈りを通して、そして牧師さんと言葉を教えられているんですけれども、教会と群れの祈りを通して本当に 当に活躍してくださって、今本当に元気になって、ニューヨークと広島である世界で活躍されていることをありがとうございます。天皇様、同じように、私たち一人一人の人生にも、体の問題、心の問題、経済の問題、霊の問題、人間関係の問題、いろんなことが起こってきます。何とかしてあげたい。本当にそう思ってるんですけども、何ともしてあげれない。どうすることもできないことが、残念ながら結構たくさんあります。どうですか、諦めてしまわないで、投げやりにならないで、それを不可能の前はあなたのもとに持ってきて、一人ではなかなか祈り続けません。いかに教会で共に神様に向かって祈ることができる。不可能の前はあなたに向かって、命をかけて愛してくださったあなたに向かって祈り、神様の奇跡で見ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは答えられませんので、短く悔やみの時を申したいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に、具体的に、大胆に、あなたの願いと求めに主の前に差し出してください。神様はその願いと求めに喜んで答えてございます。自分のことでも、家族や友人のことでも構いません。今素直に大胆に神様の前にその願いをいたしましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって今あなたの前に私の目を差し出しました。体が痛んでいる方には今手を伸ばして体を癒して健康にしてください。心に問題がある方は今聖霊が働きなさって心の闇を取って健やかにしてください。霊的な問題を感じている方は解放を与え聖霊で満たしてください。境内に人間関係、夫婦関係、親子関係に働き、許しと和解、癒しと解放を与えてください。また、会社に、学業に、また経済に、いろんな事柄にあなたの手を置いて、解決と勝利を明確に表してください。生きている神様、あなたが豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる、皆さんよ、イエス・キリストによって命ずる、なれ耳鳴りイエスさんって言われて消えてんのなれ古田さんの喉に触れてください。その体の菌、また喉を攻撃してきたその病の血や病の霊をイエスさんって言われていけれ癒されよ、されよ、されよ。また背中の痛んでいる方、関節の痛んでいる方に注意してください。イエスさんって言われて癒されよ。今朝ちょっとお腹痛かった方、イエス様はこの